こんばんは、ゆずきちです。ホロヨセブンゆかいでございます。前回、配信しました中で、Amazon プライムで、見事参加いたしましてですね、ある品を入手させていただきました。そのブツというのがですね、ワイヤレスイヤホンでございます。まあね、持ってはいたんですけれども、アマゾンさんの姑息な手段に引っかかってしまいました。何を買ったかと言いますと、アンカーさんのサウンドコアリバティライトという、いわゆるトゥルーワイヤレスイヤホンという、もう左右の紐すらないものでございます。で、前回私直近で買ったイヤホンが、同じくアンカーさんのゾロリバティというものでございまして、このサウンドコアリバティライトというのは、ブランド名こそ違えどこのゾロシリーズ的な位置づけなんですけれども、しかも、このゾロリバティの、まあ、ランクで言ったら下に当たる部類のものでございますというところでですね、なんでわしこんなん買ってもうたんやろうみたいなところでですね、ちょっとその辺の説明からさせてもらうんですけれども、まあ、正直私前提としてはあんまりそういう音響とかに詳しくないもんですから、まあ実際に使ってみたものの良し悪しっていうのは使ってみないとわからないということでですね、で、まあ実際このサウンドコアリバティライトというのが価格は5999円税込みで、前に持ってたゾロリバティというのが7999円税込みで、さらにゾロシリーズにはハイエンドモデルがありまして、ゾロリバティプラスというものがあって、これが14980円ということで、まあ価格差は結構あるんですけれども、でこのリバティライトについてはゾロリバティよりも2000円安いということで廉価版ということですね。はい。で、まあ、どこに惹かれたかっていうと、もうただ単純にBluetooth のバージョンが 5.0 に対応したってどこだけなんですよ、ぶっちゃけ言うと。で、まあ、ランクとしてこの3つに分かれてるにもかかわらず、ゾロリバティだけが Bluetooth のバージョンが 4.2 のままなんですよね。ゾロリバティプラスはバージョン 5.0 ということで、でこの Bluetooth のバージョンがこう変わると何が変わるかっていうと、大きく2つあって、まあ、接続の安定性っていうのと、高速通信という2つになります。で、接続の安定性っていうのはある意味このトゥルーワイヤレスイヤホン的に言ったら結構重要なものなのかなと思ってまして、スマホとイヤホンの接続も無線でありますし、左右の本体も無線で接続っていうことで、この左右の接続自体が Bluetooth でやってるのかどうかは正直知らないんですけれども、下馬評によるとこの左右のイヤホンの接続の、まあ、安定性も上がっているだろうというところだと思いますね。で、まあ、高速転送については正直なところ音声を飛ばしているだけっていう部分で言ったら 4.2 も 5.0 もそんなにその高速通信に、まあ、影響を受けるものはないんじゃないかなと思っています。で、もう一つ私の中で期待しているものがあって、この Bluetooth バージョン 5.0、まあ、スペックとしては明示してないっぽいんですけれども、いわゆる低遅延っていうところが期待できるんじゃないかなと思ってまして、で、私がもともと持ってたこのゾロリバティの、まあ、唯一と言える、欠点っていうのがですね、やっぱりその動画を見た時の遅延っていうのが著しくひどい。ということでございます。で、これが Bluetooth 4.2 によるものなのかどうかっていうのは正直私よく分かってないです。で、まあ、一番遅延に影響を与えるテクノロジーっていうのがいわゆるコーデック まあ、その音楽の圧縮方法みたいなところなんですけれども、まあ、それが APTX っていう低遅延のテクノロジーが入ってたりすると結構その辺も気にならないようなんですが、あのこのゾロシリーズ、まあ、サウンドコアも含めてこの APTX っていうテクノロジーは含まれていないというところなんですよね。前に持ってたサウンドピーツの Q シリーズとかは当たり前のように APTX 入ってたんで、確か遅延っていうのがあんまりなかった気がするんですよね。はい。で、まあ実際のところ私もそのポッドキャストを主に聞いてたりするんで、あんまり動画とは無縁っていう感じはあったんですけれども、最近ちょっとあの携帯のスマホの契約容量を増やした関係で電車の中で動画を見ることがちょっと多くなってきてたんですよね。だからその YouTube の遅延っていうのひどさがちょっと目に余るようになってしまって、あ、いや耳に余るようになってしまって、まあ、どうにかならんかなと思った矢先のこのプライムデーでのプライム会員限定サウンドコアリバティライト発売と、やられたと思いました。はい。まあ、というような経緯で私はこれを買いましたということで、まあ、せっかくなんで、まあ、実際に、まあ、そのゾロリバティとの違いっていうのをちょっとレビューしていきたいと思います。はい。もうすでに、サウンドコアリバティライトは開封済みで、まあ、ちょっとだけ使ってみた時点での、まあ、ファーストインプレッションをお伝えしたいと思います。まあ、まずはあの外見ですね。トゥルーワイヤレスイヤホンというのは、本体にほぼ必ずケース、まあ、充電ケースが付属していて、まあ、そちらの大きさの比較っていうのがですね、これ明らかに違っててですね、ゾロリバティにつきましては、結構な重さ、これ 100g あってですね、結構あのちょっと小型のマウスぐらいかなっていう感じの、大きさ、しっかり存在感のある、まあ、マット系のものになります。かたやサウンドコアリバティライトのものについてはこのゾロのケースと比べても二回りぐらい小さいぐらいのかなりコンパクトなものになっています。で、重さについても、ゾロの方は 102g ぐらい、サウンドコアリバティライトは 52g でした。実際に、計量してみたら、一応これケースと本体を一緒に測りました。だからだいぶ持ち心地で言ったら軽と、ほんまにこのケースにバッテリーの機能はあるのかいっていうぐらいの軽さを感じます。一回り大きい印鑑ケースみたいな感じがしますね。はい。で、このサイズ感だからちょっとここであのスペックに差が出ていて、まずバッテリーの持ちなんですけれども、イヤホン本体自体のバッテリーの持ちは、どのモデルでも最大 3.5 時間になります。で、このケース自体の持ちですよね、まあ、充電してからフル充電からまあ使い切るまでどれぐらい持つかっていうと、ゾロリバティは24時間持つということです。で、サウンドコアリバティライトについては12時間まで持つということになっております。ちなみにゾロリバティプラスは48時間ということで最大ですね。でもゾロリバティのこのケースですらこんだけ重いのにリバティプラスどんな重いんやって思いますよね。はい。ということで、まあ、バッテリーケースについてはそういうことになります。で、完全にその製品の本質にはかけ離れる部分なんですけれども、ちょっと私このリバティライトで1点残念なことがあったのが、このバッテリーケースの締め心地の悪さが際立ってたと。あのゾロリバティのケースをね、これ蓋パカッと開けます。で、閉めます。これこの音、なんかあのすっきりキレのある音がするんですよね。で、リバティライト開けました、閉めます、なんかねあのゴムっぽいものが間に挟まってなんかキレが悪くなってるんですよね。 で開ける時もなぜかこれ2段階に開くような感じになってて、最後一気にちょっと力押し込まないと完全に開かないので、まあ、ちょっとだけ取り出しにくさが、あるかなというところでございますね。はい、といったようなこのバッテリーケースの差でございます。正直ね、これリバティライトは持ち運びやすさは群を抜いていると思いますね。非常に持ち運びやすそうです。はい、でそして、本体の大きさですね、モデルの違いがやっぱりそのモデルの形の違いにも現れていて、やっぱり何ですかね、本体のデザイン自体もゾロリバティの方がやっぱり若干高級感がある感じがして、リバティライターについては、若干ちょっとなんかボタンのところとかもうマット仕様になってて、ちょっとなんかプラスチックが柔らかいイメージになっています。だからちょっとまあ安っぽさは否めないかなというところですね。で同じくイヤーピースとその耳を固定するためのラバーガードっていうんですかね、こちらがまあゾロについてもリバティライトについても付属していて、今回リバティライトについてはまあちょっと種類が少なかったですね。それぞれ3種類ずつイヤーピースラバーガードが付いているようなイメージです。でちょっと注意しないといけないのが、このリバティライトを買ったばっかりの時ですね、本体の方にそのバッテリーとの充電をするための、金属のアタッチメントがついてるんですけれどもね、金属部分がちょっとむき出しになっている部分、ここによく見ると透明なフィルムが貼られておるんですよ。これに気づかずに充電したつもりが、充電できてなくて、ちょっとわからんかったやないかっていう理由でレビューが減ってるところを見ましたので、ここは注意が必要かなと思います。そして、肝心のサイズ感なんですよね。正直言うとこのゾロリバティの時からも思ってたんですけど、やっぱりまあバッテリーも入ってるもんなんで、それぞれ耳に入れた時の存在感が半端ないですね。これについては今回レビューの比較には入ってないですけど、アップルの AirPods が大変軍配が上がってるんじゃないか。ただリバティライトについてはですね、バッテリーの持ちは変わっていないにもかかわらず、ちょっとだけ本体のサイズが小さくなっています。なんかゾロリバティの方はちょっと太めのこんもり感があるんですけれども、リバティライトは良くも悪くもシュッとしてる感じがします。はい、であとは付け心地なんですけれども、ゾロリバティの方、まあこれについてはまあ、私個人の耳の形に合わせたレビューになるんで、まあ、つけられる方のそれぞれのつけ心地ってやっぱりちょっと感想違ってくるんで、もう本当に聞き流す程度に聞いておいてほしいんですけど、まあ、ゾロリバティの方は若干サイズが大きい分、まあ、はめ込んだ時の安定感がやっぱり桁違いにいいかなと思いました。例えばリバティライト、最初はちょっとサイズ小さいからどうかなと思いはしたんですけれども、意外とそのラバーガードのところの、まあ、耳のくぼみに引っ掛ける部分のところがしっかりしてくれてるんで、これもゾロリバティほどではないけれども一定以上の安定感は感じるので、これもジョギングしながらで外れる気は全くしなさそうですね。はい、なので付け心地については、まあどっちがどっちとも言わずに、まあ皆さんは多分まあどちらかが1台目になるんだろうから、つけてよかったなっていう感想になるんじゃないかなと思います。はい、で続きまして、これ防水性能なんですけれども、防水性能 IPX5 ということで、まあ、多少の水しぶきとか汗とか、まあ、その辺について、防止する性能がついております。 で余談なんですけれども、私ゾロリバティ1回ズボンのポケット入れっぱなしで洗濯してしまいました。しっかり30分ぐらいがっつり洗いました。しかしそれから1ヶ月程度経ちましたけれども、元気に動いてくれています。はい。で、あとはですね、まずは Bluetooth の性能、接続性能っていうところで言うとですね、まあ、これはしばらくまだ試しては試す時間が短いんで何とも言えないんですけれども、やっぱりリバティライトの Bluetooth バージョン5っていう部分については、多少やっぱり接続のしやすさってこっちの方が軍配上がってるのかなっていう感じがします。そこを何が違いを感じたかっていうと、ゾロリバティの場合、まあ、それぞれどっちもそうなんですけど、もうペアリングを完了しましたら、蓋を開けて、まあ、右耳の方をパッて取り出したら、アンカーさんでいうところのプッシュ&ゴーという機能が働いて、もう登録したスマホとペアリングが完了するんですね。で、左耳も両方装着してから音楽が聴けることになるんですけれども、だいたいね、急いで再生をしようとすると、まず右から音が聞こえてきて、ちょっとしてから左からも音が聞こえて、やっとステレオ再生になるっていう、まあ、若干のタイムラグがあるんですよね。ただサウンドコア、リバティライトについては、これが要はバージョン 5.0 の音恵かどうかは知らないんですけれども、その右から左へっていう感じのちょっと違和感のある再生の感じには今のところなってないっていう印象ですね。うん。だから結構これについては非常に違和感なく、トゥルーワイヤレスイヤホンの弱点を克服してる形になったんじゃないかなと思います。うん。で、あと、まあ、ちょっと今日は試してないですけど、いつも私がジョギングをしている場所のところでですね、私がいつも第3コーナーというカーブがあるんですけども、そこでいつもこのゾロリバティが途切れるんですよ。具体的に言うと、左耳だけ突然聞こえなくなって、10メートルぐらい進んだらまた復旧するみたいな、ちょっと不安定なスポットがあるんですよね。だからこれが、ここの場所が、バージョン 5.0 リバティライトになって改善されてるかどうかっていうのが個人的にちょっと楽しみかなと思っています。正直これ試してからこれ配信せよって思うでしょう。ちょっと急いで配信したかったんですよ。また別の機会に言わせてください。すいません。はい。まあ、といったような感じで、まあ、はめ心地についてはこんな感じですね。そして、肝心の、まあ、品質、音についてなんですけれども、これもまあ、個人的な聞こえ方のレビューではあるんですけれども、まず、ゾロについては、やっぱり、多少の、まあ、価格帯、まあ、ミドル級の価格帯らしく、まあ、結構ボーカルとか低音とか高音とか、まんべんなく綺麗にはっきり聞こえる印象があります。で、音量がやっぱり大きい感じがします。で、このアンカーの、リバティシリーズにつきましてはですね、音量の調整っていうのがイヤホン本体ではできないようになっています。まあ、具体的に言ったら、Siri を使えば音量を上げてくれるんですけど、そんな面倒くさいことできませんので、基本的には接続したスマホとか音楽プレイヤーの方の音量調節ボタンでのみ調整することになります。はい。で、それに対して その音量の大きさ、いわゆるその音量をマックスした時の音の聞こえ方が結構明らかに違ってまして、ゾロリバティの方がかなり大きく聞こえて、リバティライトの方は最大にしても、ちょうどいいかなぐらいの感じがします。だからちょっとその爆音で聞きたいぜっていう感じの人には、もしかしたら物足りないレベルになっちゃってるかもしれないです。 私としてはそんなに気になるレベルではないかなと思っています。はい。で、音質について、ちょっと立ち戻りますけれども、リバティライトの方は、ボーカルが若干こもり気味で、ただ低音がしっかりどんどん聞こえてくるっていうような感じがします。まあ、個人的にはリバティライトの方が耳に優しくて聞きやすいです。うん、というような、音の聞こえ方になりました。はい。そしてですね、ここが一番私としてのメイン、いわゆる遅延ですね。これについては、YouTube のアプリでいくつかのミュージックビデオを聞き比べてみました。まあ、どんだけその出演者の口のパクパクとその歌がリンクしているかっていうのを、まあ、体感で聞き比べてみました。で、まあ、当然の話、あの有線のイヤホンでも試しましたけれども、レベルとしてはやっぱり有線がぴったし合ってますね。やっぱりそらしゃあないわと思いました。で、ゾロリバティにおきましては非常にひどいです。ですね、もう本当に一拍ぐらい遅れるぐらいな感じですね。ほんまに。だからミュージックビデオとかゲームの配信のやつとかを見てるとだいぶイライラしてます。だから作業用 BGM 聞くぐらいやったら大丈夫ですけど、動画は聞くに耐えないというような感じです。で、片や、リバティライトについてなんですけれども、これがですね、なかなかよく、かなりの遅延を抑えてくれている感じがします。じっくり見てじっくり聞くと、あ、ちょっとだけ遅れてるなっていうのが分かる感じですね。でもゾロリバティほどひどくはなくて、ミュージックビデオとかもきっちりそんなにストレスなく聞き終えられるレベルに、遅延が低減されている印象がありました。はい。まあ、といったような形ですね、まあ、完璧とは言わないまでも、その遅延っていう部分についてはだいぶ解消されてるんじゃないかなと思いました。ただこの遅延っていう部分なんですけど、実際ちょっと参考までに言うと、スマホの方は私まだ iPhone6S なんですよ。で、 6S って多分Bluetooth って絶対 5.0 じゃないはずなんですよね。うん、確か 4.2 のままのはず。だからその受信側も 5.0 やったらもっと違う結果になってるんじゃないかなと思いますので、まあ、より新しい iPhone を持たれてる方はもうちょっといい結果になるんじゃないかなとも思いますね。で、まあ、これ豆知識というかご参考までになんですけれども、私が遅延を非常に感じるのはこの YouTube のアプリからの再生が一番ひどく感じます。で、なぜかですね、Amazon プライムビデオのアプリとか Netflix とか、まあ、これも全部オンデマンドの動画を再生するものなのに、なぜかそっちはほとんど遅延しないんですよね。で、もっと言うと YouTube は YouTube でも、ブラウザーから再生する YouTube の動画、もしくはその別のサイトで埋め込まれている動画を直接再生した場合、要はアプリ経由じゃない場合もそんなに遅延しないんですよ。これはゾロリバティで再生したとしてもほとんど感じないレベルになるんですよね。だからこれアプリが悪いんちゃうのっていう仮説が自分の中にあったりもします。なのでどちらを買っても、もしかしたらそのアプリ自体が何かしらの改善を見せてくれたりすると、その遅延の問題も いつかは解決するんじゃないかなと勝手に思ってたりします。はい、まあといったような形で、リバティライトのレビューとさせていただきます。まあ、ちょっと行ったり来たりな感じで、どっちがどっちのことを言ってんねんっていうのが分かりにくければまたお便りでもいただければと思うんですけれども、全体的にはリバティライト綺麗にまとまってて、でなおかつ、6000円切る値段で手に入れられるっていうのは非常にトゥルーワイヤレスイヤホンとしてはいいものだなと思いますね。安っぽさは否めないですけれども、これで私は十分じゃないかなと思ったりもします。だからちょっとこのリバティについてはちょっと奥さんにプレゼントして使ってみてもらおうかなと思ったりもしていますよ。はい、ということで、サウンドコアリバティライトのレビューをさせていただきました。参考になればと思います。それでは愉快の方終わりたいと思います。ありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、メールでは radio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。